夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする近藤由紀のラキラジ、お相手は私近藤由紀です。そして
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間の付き合い、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では個別指導キャンパスの協力でお送りします。
近藤由紀のラキラジ。
さて今日のラキラジは私が持ってきたテーマ、宝塚歌劇団ロミオとジュリエットについてお話ししたいと思います。
近藤さんは宝塚歌劇が好きなんですか？
好きです、大好きというと大ファンの人に喧嘩売られると怖いので、好きですで押さえときます。
まあ、宝塚ファンは熱烈な人もたくさんいらっしゃいますもんね。
はい、本当に熱烈なファンもたくさんいらっしゃいますので、
これから熱烈なファンの度合いが増していくんかもしれへんけれども、今のところはまあでも一応やっぱりファンはファンだと、
ファンですね、
いうことなんですね、なるほど。で
今回紹介するのは、2013年に星組さんが公
開、2013年、大前だね。
ゆずきレオンさんと夢咲ねねさん、知恵ねねのトップコンビでやってた時のロミオとジュリエット、
夢咲ねね、
はい、やってた、実際に公演を見に行くことはできなかったんですけど、DVD を買って
のロミオとジュリエット、
はい、を紹介していきたいと思います。
なるほど、はい。
まあ、簡単にあらすじを、
はいはい、
舞台は14世紀のイタリアの都市ベローナですよね。で、まあ、シェイクスピアが作った悲しい恋の物語で、
はい、
モンタギュー家のロミオとキャピレット家のジュリエットが恋に落ちていく話なんですけど、
はい、
まあ、最終的にはお互い亡くなってしまうという、すっ飛ばしていきましたけど、そういうお話です、
はい、
ね、それの、私はどこをおすすめしていきたいかと言いますと、
おすすめポイント、
おすすめポイントは、
ロミオとジュリエットの見どころというか感動ポイント、
はい、
はいはいはい、
私がもういいなと思ったところを
教えてよ。
今日はいくつかご紹介していきたいなと思います。
はい、
まず、まあ、物語がいいですよね。もうなんか一人一人にちゃんとスポットが当たってて、ついもうその人が歌うとその人に感情移入してしまう、もう忙しい忙しいみたいな感じなんですけど、やっぱ一番いいなと思うのは衣装と音楽がいいですね。
あ、まあ宝塚はね、音楽音響設備ももう日本最高レベルですしね、生演奏でね、
そう生演奏ね、
で衣装もね、綺麗ですよね。
綺麗なんですよ、今回の衣装がモンタギュー家とキャピレット家で対立しているお家なんで、赤色と青色にもくっきり分かれてるんです。
あはは。
だからこの登場人物どっちやったっけっていうことが、分
かりやすい。
そう、分かりやすいです。
それは見やすいね。
そう、見やすくてすごくいいんですよ。
は
い
は
いはい、でだからすごいそれが喧嘩する時とかに混じり合うんですけど、またそれもいいんですよね。赤と青が混じり合ってるっていうのも。で次におすすめポイント、2つ目はスタートの時なんですけど、愛と死っていうキャラクター、というか登場人物がいるんですよ、その人たちは唯一喋らないキャラクターなんですけど、始まる時にしなやかなダンスと、しなやかなダンスなのに力強さも感じることができる、もう言葉を喋らないから踊りで全てを表現しているんですけど、それに引き込まれるか、引き込まれて、もうロミオとジュリエットの世界に誘われるというか、もうその入り込みがもういいんですよ。
なるほど、
すごくいい。これがスタートなのがいいんですよ、歌スタートじゃなくて、もう踊りとダンスと曲でスタート。で次におすすめのシーンは武道会のシーン、仮面武道会のシーンなんですけど、ここはロミオとジュリエットが初めて出会うシーンなんですね、でロミオが、ジュリエット、キャピレット家の仮面武道会に参加しに行くっていう、友達3人と一緒に行くシーンなんですけど、唯一この時だけ衣装がね白色なんですよ。基本的には赤と青なんですけど、この時はみんな白色ベースに金色の刺繍とかが 入ってて、うん、でみんなちょっと仮面をつけてる、手持ちの仮面だったり、うん、顔が分からなくなってるっていう、うん、そこだけ白色の衣装っていうのもいいし、
そらなんでなの、
武道会だから、もうそのシーンだけ、私の見解では武道会だし、うん、唯一そこだけちょっと楽しい喧嘩もないシーンだから、
うん、あ、中立で色をつけてないと
かなって私的には思ってるんですけ ど、それがいいんですよね。ちょっとで仮面つけてるし、不思議な曲のいつもと違う、
うん、
音楽、楽しい音楽、コミカルなちょっと楽しい音楽だから不思議なシーンになってて、
はい、
みんなで踊ってるダンスもかっこよくていいんですよ。でそこで恋に落ちるっていう、
うん、
でその次におすすめのシーンは、
はい、
ジュリエットが、
ジュリエットが、
ジュリエットが、うん、お父さんに反発するんですよ、
はあはあは
あ、っていうシーンがあるんですね、
うん、
でなんで反発するかっていうと、うん、ジュリエットはロミオに恋をして、うん、ロミオと結婚したいって言ってるのに、
うん、
ジュリエットのパパは結婚させずに違う人と結婚させようとしてて、
うん、
なんで私の気持ち分かってくれないのよって
今のはモノマネかなんかですか
全然モノマネじゃないですけど
モノマネじゃないのね、
モノマネじゃないです、
はいはいはい、
そうやって怒るんですよね、
はい、
でその時にお父さんがジュリエットビンタするんですよ。
ビンタ、
父初のビンタでございます。
初かどうか知らんけど初なんかな、
もうぽいんですよ、なんかもう手を見て、
うん、
あやってしまったみたいな、
あそういうのが分かるんだ、う
ん、あるんですよ、はい、そのシーンを見て、
うん、
ジュリエットのそばにいるウバも、うんうん、怒ろうとするんですけどお父さんに、はいはい、お父さんがその手を見てる姿を見て静かにお辞儀して去っていくんですよ。もう何にも言えないみたいな、お父さんも、
うん、
自分に叩いてしまったっていうことに後悔をして、
うん、
でジュリエットが泣いて出ていくんですけども、その、うん、お父さんの何とも言えない悲しい姿に心打たれるんですよね。
愛する娘を叩いてしまうという葛藤やね。
そうなんです。
なるほど、
そこにグッとくるんですよ、
うん、
他おすすめは、
うん、
キャピレットの、
うん、
ジュリエットのいとこの、
うん、
ティボルトっていう赤色の、
うん、
やんちゃな男の子がいるんですけど、
はいはいはい、
その子はジュリエットが大好きだけど、うん、いとこ関係の誰から結婚することはできないんですよね。でも他の男に渡したくないって言って葛藤して歌うシーンがあるんですけど、
うんうんうん、
もう悲しみも悲しみ、
うん、
でも力強く歌うからもうそのでもかわいそうって同情しちゃうんですよね、うん、ついつい、
うん、
もうなんならロミオとジュリエットの別バージョンでティボルトの物語を書いてくれないかというような、
うんうん
ところまで行きたくなるぐらいの、
うん、
もう歌い方をしてくれて、
うん、
それをくれないゆずるさんがやってるから、
うん、
ベニコが、
ベニな、
ベニゆずるがやってくれるから、
ベニゆずる、うん、
余計いいんですよね。で次にいいのは、いやもう最後にしとこうかな、時間的にもね、
うんうん、
最後におすすめしたいのは、
うん、
毎回ここティッシュいるんですけど
毎回ティッシュ、
毎回ティッシュ、
はいはい、用意、
一番最後のロミオとジュリエットの、
うん、
亡くなった後に、
うん、
両家が和解するシーン、
あー死んだ後にね、
そう死んだ後に和解するんですよ、
はいはい、
でそれがまたロミオとジュリエットが死んでいる周りで和解するっていうのもいいし、
うん、
お母さんたちがもう手を取り合いましょうって言ってゆっくり歌いながら手を取り合って、
うん、
お母さん同士が手を取り合うことによって、うん、みんなが赤と青がまた混じり合って、
うん、
和解していく、ね、お父さんたち、うん、もうプライドはあるけどでも娘息子を失った悲しみあり、
うん、
手を取り合い和解するっていう、
うん、
もう最終的にロミオとジュリエットをバックに赤と青がコントラスト赤と青が混じり合った状態で整列して、
うん、
これからは和解していこうっていうシーンなんですけど、
はい、
めっちゃいいんですよそこ本当に。
うん、
歌もいいし、
うん、
なんだろうもうねそのシーンいつもティッシュでなんかもうティッシュ 無心にとっていいわ泣けるわやっぱロミシュリット最高ってなるのがここなんですよ分かってくれました。
分かるんじゃないですか皆さん。
分かりました、うん、おすすめポイント本当にたくさんあってね、
うん、
これ以外にもたくさんあるんで、
はい、
また機会があれば。
2013年の柚木レオンと夢咲ねねは星組
です。
星組だね、うん、のロミオとジュリエット
はい
がおすすめやという話、
はいはい、他も多分おすすめだとは思うんですけど、うん、私が見たのはそれなので、うんうん、
なるほど。
ということで今日は宝塚歌劇団ロミオとジュリエットについてお話ししました。
近藤由紀の泣きラジ。
さあ今日は宝塚歌劇団ロミオとジュリエットについてお話ししてきました、
うんうん、
伝わってるかな。
伝わってるんじゃないですか。
伝わってたらいいんですけどね、
うんうんうんうん、
本当にさっき伝えれなかったんですけど、うん、もう一個だけいいシーン言っていいですか。
どうぞどうぞ。
ロミオの友人のベンボーリオっていう、うん、いい少年がいるんですよね、
はい、
その少年は友達を二人とも失うことになるんですよ。ロミオも失い、もう一人は亡くなってしまう、
うん、
でもロミオがいないこの状態で一人で民衆を抑えようとする姿も良くて、
うん、
でロミオにジュリエットが亡くなったっていうことを伝えないといけないっていう、
うん、
その姿にどうやって伝えようって葛藤しているその友達思いの姿に泣けるんですよ、
うん、
なのでそこもぜひちょっとでも興味出た人は YouTube で一回検索して予告だけでいいんで予告というかそういう動画だけまとめてキュッとまとめた動画だけでいいんでご覧いただけたらなと思います。
はい、
ということで今日の近藤由紀のラキラジはここまでです。お相手は近藤由紀と
福森敏之でした。
バイバイ。
バイバイ。